あのね、聞いてほしいことがあって。
何ですか？
今の私の夢中になっていること。
おお、秋の、
はい、うん、秋の七輪で夕食を食べる。
七輪で夕食を食べる？
そう、なんだそれ、変だね。七輪でいろいろ焼いて食べるの。
七輪、え、でもそんな頻繁にやれるもんなんですか？
それがですね、うちの夫がボーイスカウト出身だったんですよ。
なんと、
あっという間に火を起こし、
素晴らし
い、あっという間に片付ける。あれ知ってました？あのね、大事なの安全なんですって。安全に準備して安全に片付ける、それが一番大事で、間のバーベキューはほれみんな楽しみなさいみたいな感じでね、やるんですけど。
なんて素晴らしいご主人。
いや、もう本当びっくりしました。すごい手際なんですよね。
いや、さすがです、ね。いや、
まあ、自慢しちゃうんですけどね。それでね、いろんなもの焼きましたよ。まずサンマでしょ、でホッケでしょ、でいろいろやってたんですけど、もうね、今ね、2日か3日に1回ぐらいやってる。ね、夕食何にする？七輪で行くみたいな。
そのちゃんもう炭をパッと起こしてくれて、で、うん、食べようみたいな。
そう
ケイちゃん、翔ちゃんと。
もう大喜びでね、ケイちゃん、翔ちゃんは最後にマシュマロ焼いてね。
ああ、いいですね。
口の周りベッタベタにして食べて。
楽しそう。
この間ホッキ焼いた。
ホッキ貝ですか？ホッキ貝
そのままゴロンってわーって豪快に。
いっちゃいましたか？
バター、醤油、グツグツグツみたいな。美味しかった。ぜひぜひ皆さんやってください。7人ね、あのホームセンターでね3980円ぐらいで売ってますよ。
あの大きいのでも、大きいのでも、
大きいので3980円、ちっちゃいので1980円。
すごい、
おすすめ、すごい楽しい。
ご家族はちょっと大きめの7人用意して。
そうそうそう
ですね、
うん、う、安全に気をつけて。
食欲の秋にぴったりな、
はい、
わ、炭で焼くとね、美味しいですよね。
今日もやろうかな。
いや、いいな、お腹空いたところで。さて、ドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは、
子育て支援は何のためというお話です。
子育て支援は何のためですね、
はい、
先生もお子様お二人いらっしゃいますからね、はい、
あの子育て支援と聞いて皆さん何を思い浮かべるかなと思ったんですけどね、医療費補助とかいろいろあると思うんですけど、うん、私が感銘を受けたフィンランドで大成功を収めた国策、国でやった、ね、政策としての子育て支援、これ今日紹介していきたいんですけど、大事なのは子育て支援の目的、何のためっていうところね、ここに、はい、あのまとめていきたいと思うんですけどね、はい、どうです、知ってました、フィンランドの国策。
いや、私いや本当に全く知らなかったんですよ ね、
ね、いや、うん、私も知らなかったので、私ね、第一子を出産するとき、ケイちゃん出産するときにこの話聞いてとっても感銘を受けたので紹介したいんですけどね、およそ80年前のフィンランドに話は遡るようで、
はい、
少子化もさることながら赤ちゃんですとか妊婦さんの死亡率が高かった、残念な世界で、政府はそのことへ対策しなきゃいけないですから、出産補助金と一緒にベイビーボックスの両方を導入することにしたんだそうですね。
出産補助金っていうのはもう分かりますけれども、このベイビーボックスって何ですか？
子供を出産したその日から使えるものがいろいろ入っていると、もう支援の現物支給みたいなものですよね。どういうものが入っているかというと、こうリストとしてはこんな感じなんですけど、
はい、ちょっと拝見しますね、
はい、
まず紙箱っていうのは赤ちゃん用のベッドに使える紙でできた箱、
ダンボールみたいな、これあったかいの使ってみたけど、
なるほど、 そして寝袋としても使えるという冬季、まあ、冬用のコート、
そうそうそう、
断熱ブーツ、うん、寝袋兼ブランケット、はい、軽量全身スーツ、はい、ウールの下着、ウールの帽子、
はい、
フードっていうのは食べるもの？
これね、バラクラバって言ってね、顔だけあのタコちゃんみたく丸くクリッとくり抜かれてズボってかぶるやつ入ってて、
はい、帽子のこと
か、そうそうそう、
あとキャップも他にあって、うんうん、赤ちゃんの服9着、ズボン6着、はい、タイツに靴下にマットレスとシーツ、はい、タオル、温度計、歯ブラシ、
はい、
歯磨き粉、ハサミ、ローション、よだれかけ、ぬいぐるみ、絵本、
すごいでしょう、
なんだこれ。
で、ね、母乳パッド、あと書いてないけどね、あとちょっとあれなんですけどコンドームも入ってます。そうだから、そのなんていうのかな、その生活にあまり余裕がなくて、そして準備することもままならない状態で、どんどんどんどん子供が増えてはなくなっていくっていう世の中だったらしいから、しっかりした衛生管理、そして生まれてきた子供を今日から何したらいいんだっていうことがね、本当に細かく考えられたグッズが入ってるんですよ。
なんかそれちょっと 感動的なお話ですね。
すごいの、すごいのよ。
どれほどの人が救われたことか。
そうなの。でね、当初は、まあ、低所得の家庭にだけこれを支給していたそうなんですけど、国としてこの政策がもう十分有効、いいぞということで、乳幼児死亡率が下がったっていう手応えがあったのか、その20年ぐらい先、1949年からは全ての国民が対象になったのだそうで、今でも続いてるってことなんですね。で、今はこのベイビーボックスが補助金の170ユーロ、これ日本円で2万2000円ぐらいらしいんですけど、この補助金かベイビーボックスかどっちか選びなさいっていうことなんですけど、結構このベイビーボックスが人気だそうですよ。
いや、そうでしょう ね。だって中身を聞いただけでワクワクするよう な、赤ちゃんとの日々が思い描けるようなものばかりですもんね。
そうでね、私実はケイちゃんの出産の時にこのベイビーボックス取り寄せてみました、フィンランドから。で
フィンランドから、
そう、開封するの楽しくて楽しくてまだ出てくる、もう玉手箱、もう母親と一緒にね、まだ出てくるよまだ出てくるよって言ってて、本当楽しい瞬間だったんです、思い出ですよ。もうなので、ここ数年出産する友達がいたら、こう仲間うちで費用分担し合って送って、はみんな興奮を共有してましたけど。
わー、これ生まれたての赤ちゃんを前に、もしね、これからの子育て不安だなって思っていても、お友達からなんか楽しいよ、大丈夫だよっていうメッセージみたいで、いや、すごく励まされる。すごいね。そうですね、
あの送る側も楽しかったし、まあ、よかったんですよね。で、なんと HN メディックではですね、このフィンランドのベイビーボックスを日本でも買えるようにしてくれていたフィニッシュベイビーボックスっていうプロジェクトと提携して、職員が出産したら、この巨大なベイビーボックスではないんですけど、トドラーボックスといって、トドラーってよちよち歩きぐらいの時期のことを言うんですけど、その時期に着られる服がたくさん入ったボックスをね、私からプレゼントするようにしてみたんですよね。
そう、これ、HN メディックに特別に提供していただいたって聞いたんですけど、
フィニッシュベイビーボックスさん、
すごい、
なんか突撃したんです。結構突撃は得意なのでそれでうちの法人でね、職員にあげたいので、いくつかまとめて買ってくださいみたいな感じで、なんかその前にね、モニターになってくださいっていうのがあったのかな、私があんまり注文するもんだから。
いや、でも出ましたという感じですね、東子先生のズバ抜けたこの行動力ここでもはっきりですけどもね、あのホームページでも先生がそのボックスをお渡しするところ掲載してるんですよね。
そうそうそう、
ムービン柄の箱にムービン柄の可愛らしい服がいっぱい入ったボックスね、おしゃれですしね。
そうなんですよ。
でも今ね、プレゼントしていたっておっしゃったんですけど、はいはい、レバーやめちゃったってことですか。
あのね、ムーミンのね、トドラーボックスの在庫がなくなっちゃったんですよね。いっぱいまとめて買っといたんですけど、でなくなったのでと思ってメールしたらね、フィニッシュベイビーボックスっていうプロジェクト自体が最近終わっちゃってたみたいで、
それは残念ですね。
残念だったんですけど、でもちゃんと同じくフィンランドのレイマっていう会社があってですね、その会社に理念が受け継がれてて、まあ、元々のねベイビーボックスにもレイマのものいっぱい入ってたんですけど、なんと似たような今度ムーミンのムーミンオンリーのボックスが普通に販売されてた。
あ、販売もされてるんですね。
されてた
んです。なんと素晴らしいですね。
でね、つい先日さらにまた突撃をしまして、このレイマさんとね提携させていただけることになりまして。
提携、おー、わー、すごい、なんかプロジェクトになっちゃってました、ね、
なったの。
すごい。
レイマさんね、ご存知の方ご存知だと思うんですけど、まあ、幼児服のメーカーで、とにかくね作りが本当にちゃんとしてる。あとはフィンランドもほら、札幌北海道と同じで寒いでしょ。
あ、確かにね。そうですね。
そう、あのだから扱ってるというか取り扱いのあるものが結構こう北海道で必要な装備が整ってるっていうかね。でね、ちょっと調べてみたんですけどね、北海道とフィンランドは人口規模が似てるんですって。で、550万人くらいでほぼ一緒なんだそうですよ。
そうなんですね、まあ、雪国北国っていう意味で、まあ、子育て生活で必要なものとかあったら助かるなっていうものが共通しているっていうことと、北海道とフィンランドとの規模が、ね、似通っているということなんですね。
そう、なんか結構友好関係にあるとかっていう話ですけどね。でコロナ前の、ね、2019年にこれ知ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、ヘルシンキと千歳空港で直行便が就航したっていうやつ。でその後コロナの世の中になっちゃって、ちょっとあのその、ね、あのメリットがなかなかみんな受けられない世の中になっちゃいましたけど、北海道とヨーロッパがぐんと近くなったとかいうことで、なんかね10時間未満、8時間とか、なんかそこらでね、ヘルシンキに行ける。
それはすごいですね。
すごいでしょ。でも私なんか単純なのでもう心の距離がぐっと近くなっちゃったんですけど。
いやもう本当にあの東郷先生的姉妹都市に認定っていう感じですよね。そうそうそうそう、
自分の中でね。
8時間か、いやそれはすごいですね。
そう、いや、まあ、なのでね、この私そもそもこのレイマさんが好きだったんですけど、あの突撃の回あって、あの HN メディックの職員さんのね、その出産の時には、うん、今このレイマさんのなんとかボックスをねちょっと新たにまだ決めてないんですけど、何かをこう送っていこうかなというふうに思ってますね。
え、ちょっと待ってください。ということは HN メディックの職員さんは、うん、まあ、ご出産なさったら、うん、この先もレイマさんのその子供服がもらえるってこと。
はい、私の目が黒いうちはいやっていうかね、私が目の黒くなくなっても新たにねこれをうちの法人の伝統にしていきたいなって思ってるんですよね。もうレイマさんこの場をお借りしてお礼しようと思います。ありがとうございます。
それはいいな、羨ましい。なんか本当に就職したいって
する
思っちゃいますね。
ぜひぜひぜひ。
これラジオの前の皆さんも、うん、本当にそんなになんか以前もやっぱり、うん、職員の方に、ね、リフレッシュよくしてほしい、楽しく働いてほしいっていうことでいろんな工夫なさってるっていう話も伺ってたので、
ね、結構ねこれあの職員さんのこととか、まあ、患者さんのこともですけど、あのいろんなところにいろんな話持っていくと分かってもらえて、うん、何か新しいことを始められるってことが最近よくあるものですから、うん、調子に乗ってます。
わー、すみません。でもやっぱり、ね、働くこう気持ちのやる気にもなりますしね、うんうん、どんどんどんどんなんかご努力したいって気持ちも、
ね、そうそうそうそう、励みをね作ってあげたい。
そうですね、はい、いやぜひあの就職したいという方はまず HN メディックの
ぜひぜひ
ホームページね、はい、ご覧いただければ。
面接でお会いしましょう。
本当に東郷先生ね
出てくるかも
しれない、いらっしゃるということなので、はい、ぜひ、はい、ということで今日は子育て支援は何のためというお話でした。